神はご自分にかたどって人を創造された。神にかたどって創造された。男と女に創造された。おはようございます。神戸長田教会の吉田実です。今回はアフガニスタンとパキスタンで35年間医療支援をし続けてこられた日本人の医師中村哲先生から学ぶ愛の技というテーマでお話をさせていただいております。長年続く干ばつ被害に悩むアフガニスタンの人々を本当に支援するためには、病気の治療以前に水と食料が必要だと確信された中村先生は、医者であるにもかかわらず河川工学を一から学ばれ、井戸を掘ること、そして用水路を建設する事業をお始めになりました。そして苦労の末に2010年にはアフガニスタンのクナール川からガンベリ砂漠に至るまで約 25km にも及ぶ用水路が完成いたしまして、約3500ヘクタールの荒れ地が緑の農地に変貌し、何十万人もの現地の人々が干ばつ被害から立ち直ったと言われています。私は以前テレビのドキュメンタリー番組で中村先生の用水路建設の様子を拝見したのですけれども、用水路が完成した時に現地の知事が中村先生を抱え上げて喜ぶ姿や、用水路によってよみがえった土地に帰ってくることができた住民が満面の笑顔で、お腹がいっぱいになれば誰も戦争のことなど考えませんよと言った、その言葉と表情に真実な愛が確かに伝わっているということを感じました。そんな中村哲先生の用水路建設事業の最後の仕上げは、用水路の最終地点に村を作るということでした。用水路の最下流にありますガンベリー砂漠に村を作って、80家族約1000人がそこに定住できるようにするという計画です。アフガニスタンでは未開の土地は最初に耕した人のものになるそうです。ですから砂漠だったその土地に水を引いて緑の農地に変え、そこに人が住めるようになれば、そこに新しい村を作ることができるのです。どうして用水路の最下流に村を作るのかと申しますと、それは用水路の維持管理をするためでした。その用水路作りに協力してくれた人たち、そのための技術と経験を身につけた人たちにその村に住んでもらって、農作物を育てるとともに、その用水路の補修技術を次世代にも引き継ぎながら、助け合って共に生きるコミュニティを作る、それが中村先生の支援の最後の仕上げだったのです。その村は用水路の最終地点にありますから、用水路の途中でトラブルが発生して水が流れてこなくなると生活ができません。そこで二十数キロある用水路全体のメンテナンスをすることが自分たちの生活のためでもあるし、それが上流中流に暮らす人々のためにもなるわけです。そのようにして互いに助け合うコミュニティを作って、外国に支援をしてもらわなくっても自分たちで生きていくことができるようにすること、普通の人々が普通に食事をして普通に生きていくことができるようにすること、それが中村先生の支援活動の最終ゴールだったのです。作物を育て収穫し、家族を養うことができるようになれば、アルカイダやタリバンの傭兵になって戦場に出ていく必要もなくなるからです。必要なものは水と食料です。戦争ではありません。武器ではなくツルハシでアフガン復興を目指す、そんな中村先生の言葉は決してきれい事ではない、地に足のついた一人一人の顔が見える確かな愛の技の実践を続けてきた人独自の説得力があるように私には感じられました。そしてそのようにして実際に砂漠が緑によみがえり、村ができて そこに畑や水田を作りながら、用水路のメンテナンスという大切な使命も果たしながら暮らし始めた村人たちの表情は大変穏やかで、希望に輝いているように見えました。自分たちの手で家族を養うことができるようになった上に、用水路の維持管理を通して多くの同胞たちの役にも立っている、そのような健全な自信と誇りが彼らの生きる励ましになっているのです。この中村先生の用水路と村づくりの実践を通して、人は一方的に助けられるだけではなくて、互いに助け合いながら共に生きるということがいかに大切であるかということを、私は改めて教えられました。三位一体の神様によって男と女に作られた人間は、最初から違いのある者たちが助け合い分かち合いながら共に生きるように作られました。ですから、一方的に助けられるだけではなくて、助けられて自分の足で立てるようになったら、自分もまた誰かを助ける、そんな助け合い分かち合う共同体を形作りながら、自分自身がそこに生きて、そのような生き方を伝え広めていくということ、それが人間本来の生き方の回復にもつながる本当の愛の技ではないか。中村哲先生のお働きを改めて振り返りながら、私はそのように思いました。